ではね、第2条やってみたいと思うんですよね。宅地建物取引を営む者について免許制度を実施してますよ。宅地建物取引を営むんだったら免許を受けてくれ。まあ、やばいやつらには免許は出さないようにするぜと、まあ、そういうふうに言ってるわけですよね。じゃあ何をもって宅地建物取引業というのか。でこれは用語の定義ってありまして、ここのところが大事ですよ、うん、だってまずさ、あの適用対象をはっきりさせなきゃいけませんよね。つまりまあこの宅地建物取引業を適用するという対象は何かと言ってるわけですよ。この法律において次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号の定めるところによる。でね、これ第2条となってて、でその下に括弧1、括弧2とこういうふうにまあつなげてます。枠を囲んでね。でこれが実は号、括弧の1ってのは号を指します。法律のね文章をそのまんまを載せてもいいんですけど、ちょっと分かりにくいかなと思いますし、何も法律の条文を読解するというのはね、その、なんていう、宅建試験の本、まあ、宅建試験は法律の条文なんだけど、その条文の理解ってことですんで、大人女子の皆さん、少しでも分かりやすくと思いまして、少しレイアウトは工夫はしております。ではですね、じゃあ、当該各号ってますんで、第2条、第1号を見てみましょう。まず、宅地ってなんだと。宅地建物取引業をするから、まず宅地って何なんですかと。では、読んでいきますの。いきますよ。建物の敷地に、強制られる土地をいいと言ってますね。強制られる土地のところにアンダーライン引いてあります。その下、強制られる土地、これ分かりやすい言葉で言うと何？強制られるなんて日常生活で言ってる？言ってないよね。うん、まあ、この人は私の夫に強制られてる人ですとかよく分かんないですよ。何言ってんだよ、どうしたみたいな話になりますから、これは使われるがいいと思う。使われる、うん、建物の敷地に使わ、建物の敷地としてでもいいかな、建物の敷地として使われる土地をいいと言ってますよ。ここで皆さんいいですか、使われると言ってますんで、これ現在形ですよね。使われている ing がついてない。だから今現在建物の敷地じゃないんだけど、その次書いておいて、うん、建物を建てる目的で取引する土地、うん、宅地予定地、そんな言い方でもいい。まあ、いずれにしようですね、この後すぐ、まあ、過去問ちょっと見てみますけど、まあ、分かるように出てくるよ。まずね、だから、強制られる土地、あ、これ使われると言ってる。今現在使われてなくてもね、宅地予定地、将来建物を建てるために取引するなんて言葉があった時にね、強制られる、ここの概念に入るんだなと、まずこう思っていただきたいんですよ。ということでね、まず最初ね、建物の敷地に強制られる土地を言う。ここで皆さん、大人女子の皆さん、肝心の話をしますと、いい？日本の国土、日本の土地が全部宅地になってるわけではない。そうなのよ、土地なんだけど、今回ね、今回というか、これ音声講義聞いたらね、まあ今どこで聞いてるか分かりませんけど、街を歩いた時に、ここ宅地かなとか宅地じゃないかなって思いながら見ていただきたいんですよ。まずこの土地宅地になるのかしら、ならないのかしら、その感覚なのね。うん、ですんで、建物の敷地に強制られる土地、だ現在建物が建ってれば、それは間違いなく宅地だし、建物建ってなくて、旗から見れば分かんないんだけど、オーナーがこれ建物建てるつもりがあるんだなんつってたら、これは宅地なんじゃねえかなとかね、うん、ちょっとその、こう、なんていうのかな、うん、その諸状況を考えながら街歩いてもらうといいでしょうね。で、もう一個あるよ、いいかい、この次大事、強制られる土地をいい。次、ちょっと条文出てきてやだね。都市計画法第8条第1項第1号。うん。これはね、都市計画法ってのはね、法令上の制限のところでやるから、ちょっと待っててほしいんだけど、この条文番号を覚えろということではないんだ。都市計画法って法律でね、用途地域というのを決めてんだな。で、この用途地域っていうのがね、全部で13種類あって、これはもう今はざっくり聞いてください。用途地域全部で13種類あって、 例えばね、第一種低層住居専用地域ってのもあるんだ、一つ、うん、これ第一種低層住居専用地域っていうさ、まあ語感言葉からしてね、第一種ってなかなか厳しそうだなと、低層住居専用つってるなと、だから戸建て住宅しか建てらんないってことなのかなと、そういう意味なんですよ。だからね、この用途地域をね、役所が指定するわけだな。どうしようかね、ここはちょっと駅から徒歩15分ぐらい離れてるし、閑静だから、ここは第一種低層住居専用地域っていうのを指定してみようじゃねえかと。あ、そうだね、なんてこう都市計画家の人たちで話し合うわけだね。うん、じゃあ第一種低層だから、ここはコンビニエンスストアとか、まあ、例えばドトールとかね、スターバックスとかあった飲食店なんかも建てらんないっていうやつにしとこうかと。ちょっと不便なんじゃないかいなんて人がいる。いやいや、これ第一種低層住居専用地域の隣のちょっと離れたところ、ここほら近隣商業地域にしといて、ここはお店 OK にしとけばさ、お買い物ここまで来ればいいじゃん。あ、なるほど、じゃあこの道路を挟んで住み分けるってことだね。まあそのようにやるわけですよ。で、海っぺりの方があるんだけどな、どうしようかな。あ、ちょ、ここは街中だとちょっとね、工場ってのは建てらんないから、工場をちょっと建てたりさ、物流の拠点なんかでちょっとこう倉庫なんか集めたりしてね、そんなような街にしたらどうかね。だ、働く街って感じだね。そうそう、ショッピングじゃなくて、何かを集めたり組み立てたりっていうんで、あ、ちょっと騒音が出ちゃったりするね。じゃあ工業地域にしようかとかね。でね、工業専用地域なんてあるんだよ。そうそうね、工場しか建てらんないとかね。実は皆さん街歩いてるときに、あ、こう住宅街だなとか、ちょっとこっち行くとお店があるのとかね、うん、こう大きなショッピングセンターとかあるのよとかって、まあ、自然に言ってると思うけど、あれ全部用途地域の仕業なんですよ。で、この用途地域っていうのは13種類あって、使い勝手がいい街にしようってことで指定されてるわけだ。ですんでね、用途地域というのがね、まあなんていうかな、フォルダーの名前みたいで、実際13個のファイルがあるんだよね。で、そのどれを指定するかって話なんだけど、うん。まあ、逆に言うとだな、用途地域が指定されてるっていうのは、これは価値がある土地ってこと、まあ宅地だよな、まあ、はっきり言って宅地なんだけど、宅地になるわけですよ。ですので、世の中ね、で、これまたちょっと皆さん 今ね、ざっくりとしたイメージでいいよ。用途地域っていうのが指定されてるところと指定されてないところがあるんだなと、その程度でいいです。細かい話というか、いや、実は俺すごい好きなんだよね、この用途地域の話がね。まあ、いや、街が好きなんで、ちょっと皆さんちょっと一緒に歩こうよ、街歩きしようよ。お前ね、大人女子の皆さんにね、解説したい。ちょっとこっからこっちがこうだからとやりたいんですよ、おっさんだから。はい、気が済みました。用途地、ちょっと、宅建の話だ、ごめん。ちょっと読んでくれ、もう一回、建物、宅地ね。まずもって、用途地域だろうがなかろうが、日本国土全体を考えて、建物を敷地に強制られる土地かどうかってんで、まず判断してくださいって言ってます。で、特に、用途地域が指定されてるという、まあ、使い勝手がいい、まあ、我々が欲しいエリアなんだよ、住みたいエリアなんだよね、街中なんですけどね、はい、で、都市計画法の用途地域内のその他の土地と言ってますんでね、こういうアンダーライン引いたでしょ。で、用途地域内のその他の土地と言ってるから、用途地域内に指定されているところで建物の敷地に供されている土地だったら、それはもちろん宅地なんだけど、今現在建物は建ってないよとかね、建物を建てるために取引するつもりはありません。そういう土地も用途地域内の中にあるであろうと、まあ、こう言ってるわけよ。ですんで、大元の考えでいけばさ、建物の敷地に強制られるかどうかだから、強制られない、強しませんと言ってんだったら宅地になんないんだけど、いや、ちょっと待ってくれよと。用途地域ってのは一番、まあ使い、まあまあ、用途地域に指定されてないとどうも町にならないわけだからね。ああ、まあもうちょっと言うと、不動産屋が繁盛するのは用途地域内だけだよな、当たり前だよね。で、そこに人が住みてんだから。ああ、で、用途地域内ってなってりゃ、建物の敷地になるならないは別にしてっていうふうに言ってるわけよ。用途地域内だったら、その他の土地でも宅地にしようぜ。じゃあ用途地域内ってなってたら、もうとにかく用途地域内の土地だったら全部宅地なんですかって話よね。 や原則としてそうしたいんですよ。ただ用途地域内なんだけど、これは建物は絶対建たないよねと言われるものが5つありましてですね、それがここいい、用途地域内のその他の土地は宅地、だから用途地域内だったら原則宅地にしたいんだけど、その次いいかい、道路公園河川その他政令で定める公共の用に供する施設、はい、ちょっと解説しますと、政令で定めるっていう書いてあるんじゃない、これ何かというとね、宅建業法の本法第2条で、この第2条の第1項でこういうの言ってて、で法律作るときに道路公園河川までは思いついたんだけど、他になんかあっかもしんねえなと、ちょっと今これ後でちょっと細かいことは後で誰か決めてこれがだからね、政令で定めるって結構出てくるんだけど、本体ではざっくりこんな感じ、あとは政令に書いとくねと、こういうふうになんかなんていうの投げちゃってんだよね。これあのね、宅建ダイナマイト合格スクールで言うと、俺がこうしましょうああしましょうは、あのひのきさんとね、今ひのき P と一緒に仕事やってますけど、あのスクールの方は業務委託契約で、彼女は、コンテンツプロデューサー COO みたいな感じでいるんですけど、で一応まあ代表が私なもんですから、こうしましょうああしましょうこうしましょう、ああなるほどいいですね、じゃ細かい話はひのきさんとやっといてくださいだからね、ひのきさんがうちで言う精霊で結局現実的なこと全部私がやんじゃないですかってたまに怒られるんだけど、いいじゃんもうできないんだもん、細かいもうメール返したりするのめんどくせえしみたいなさなっちゃって、そうだから政令ってのはだから大丈夫なんですよね。だから道路公園河川まではおっさんが考えたんだけど、その他あったらそれもと。でちなみに政令で定める公共のように供する施設は何か、政令調べると広場と水路ってなってるのよ。だから用途地域内のその他の土地は原則宅地だけど、ただし道路公園河川広場水路のようにその次にさ、強制られているもの以外のものを含むって言い方してんだよね。嫌な言い方だよね。で強制られているもの、ここね、あそこアンダーラインもついてるね、あの星印の3番かな、強制られているもの、その下にね、現在使われているものっていう風に書いて、強制られているもの、使われるというのと使われているでちょっと違うじゃん、ここ進行形です。強制られているもの以外のものを含むと言ってるから、うん、ちょっと言い方がめんどくさいよね。で結論から言うと、用途地域内、例えば工業地域とかさ、なんか工業専用地域とか住居地域とか、そういうふうな言葉なんだけどね、用途地域って言ったらね、そこだったら原則宅地なんだけども、実際にね、道路公園河川広場水路として使われてる土地以外は、うん、以外のもの含むっていうから、実際に道路公園河川広場水路として使われてる土地、これは宅地にしないけど、道路公園河川広場水路じゃなかったら全部宅地にするよというふうに言ってるんですね。このように5つだけ、これ限定列挙って言うんだけど、この5つだけの土地は宅地にしません。道路公園河川広場水路、道路の土、公園の湖、河川の河で、広場を湖と呼んで、水路は水。リピートアフターミー、どこが洪水、カモン。言った大きな声、どこが洪水、カモン。やだあそことか言ってなんかね、あのふざけるんだけどね、ライブだとやだーみたいな、いやそういうことでね、どこが洪水です。ほんでね、たまにマニアックな方がですね、道路分かりますと、あ国道とか市町村道とか、そうそう道路の敷地ってのは宅地じゃないよ、まあ、公園もいいですよと、うん、公園の敷地も宅地じゃねえよね。で河川と水路、これなんか違うんですかって人いるんだけど、河川っていうのは自然の川だよね。で水路ってのは運河みたいなもんだよ。だけどまあ河川も水路もさ、旗から見てって今違い分かんないけどね、東京で言うとね、神田川は河川なんだよね、うん、で荒川は水路なんだよ知らないでしょ荒川放水路って、あれ明治時代掘ったんだって。 で今さ荒川の方が、あでそれで結局あの荒川はもともと水路なんだけど、ちょっと別の法律で河川法で河川に指定されてるから、実際はまあ川でいいんだけど、ただちょっと厳密に言うとですね、荒川は人工で作った水路だから運河みたいなもんなんだよね。で隅田川の方はもともと川だったとかっていうんで、ちょっと若干違うんだ。要はだから川とか運河の川底、水路の底、うん、それはあれ、あの宅地にはしません。あの広場、あ公園と広場も同じね、うん、これ同ほとんど似てますよ。なんだら広場とかなんだら公園、あの根拠となってる法律などがちょっと違うわけで、まあ、要は町中の公園とか広場、うん、あそこの、宅地、あごめん敷地、あそこの土地は使われね、だから、宅地にはします。で逆に言うとだからあのあれよ、ほら、例えば用途地域、例えば近隣商業地域とか準工業地域とかね、まあ、これはまた追っておいやるけども、まあ、そういったところで月決めの駐車場タイム24とかになってる、土地があるんじゃない。でオーナーにここのと、ここの土地なんだけど建物建てるつもりあるんですかって、いやないですと、うん、まあいうふうに言うかもしれないんだけど、ここ用途地域内ですよねってなっちゃったら、月決め駐車場とかさ、あとは都市用途地域内で例えばなんか農地をやってるとかね、うん、なんか一瞬だからもうずっと農業やりますよっていう風に言って用途地域内に指定されてるとこだったら、道路公園河川広場水路じゃないからさ、うん、その土地も宅地になっちゃうとかね、ちょっとそういう風な判断を、してもらいたいなと思います。はい、ということで第2条のまず第1号宅地のお話でございました。続きの音声講義どうぞお聞きください。